今朝は自分の足で立てと題して、新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
この4月にこの施工教会に赴任をいたしまして、最初の水曜日の聖書研究祈祷会を行いましたときに、この今日お読みいただいた使徒言行録の26章12節からのところを皆で読み、それぞれの思いを分かち合いました。黙想のときに何度かここをこう読み返しているうちに、私はある漫画の主人公のセリフが頭に浮かんだんです。川口海二という漫画家が描きました沈黙の艦隊という作品がございます。日本が極秘裏に原子力潜水艦を開発建造していたと。これもまた秘密が守られたままこっそりと試験航海に出ていくんですけれども、その初めての試験航海の際に艦長以下乗組員が全員が反乱を起こして、所属していたアメリカ海軍から逃亡をするという物語です。それだけではなくて、この艦長をはじめ乗員はみんな日本人なんですが、彼らはただ逃亡したのではなく、自分たちを独立国家、独立国ヤマトだというふうに宣言をして、日本でもアメリカでもない、自らを独立した新しい国家だという宣言をして歩み始めるという奇想天外なストーリーです。で、この独立を宣言した潜水艦ヤマトと名乗る潜水艦の目的は、ストーリーをずっと追っていくとだんだん出てくるんですが、政治と軍隊、国と軍隊というものを切り離すということ、そして結果的には究極的には世界中の国や地域が沈黙の艦隊という公平で平等な戦争に対する抑止力を持つということ、その結果みんなが戦争や紛争を抑えることができるんだという、そういう思想を持って、その実現のために国連に向けて旅を続けていくわけです。それが目的でありました。最新鋭の原子力潜水艦とそれを操る艦長と乗員たち、ニューヨークへ向かって航海を続けていくわけですが、それを妨害するアメリカ軍との戦いが繰り広げられます。まさにそれは戦争そのものです。しかし彼らはそれにことごとく勝利いたします。劇画の中だから、漫画の中だから可能だと思わざるを得ないような、そういう奇跡的な壮観を繰り返すわけですが、この艦長、はじめは戦いに取り憑かれた悪魔だというふうな見方をされていたんですが、連戦連勝、それを重ねていく中で、自らが攻撃されなければ決して反撃もしないという、そういうスタイルも相まって、いつの間にかカリスマ的な存在になってまいります。そんな艦長が、最後に、世界中の人々に呼びかけました。独立せよ。国家であるとか民族であるとか、そういうものに縛られるなと。私たちは国家などという結局は利己的な枠の中に抑え込まれている、そういうままでいない、そういうままでいるのではなくて、一つの人類として立ち上がろうではないかと。本来だったらみんなが求めている戦争に反対する思い、平和を追求するという思い、これを成し遂げるためには、そういった国家のようなイデオロギーに取り憑かれるのではなくて、そこに縛られるのではなくて、一つの人類として、私たちの物言い方からすれば兄弟姉妹として、 独立して立ち上がろうじゃないか、歩み始めようじゃないかと、そういう意味での精神的な独立というのを呼びかけたんです。例えば私たちも日常のさまざまな場面で、こうでなければならない、ああでなければならない、私はこうだ、そういうようないろんな思いに縛られている、あるいはこだわっているということがあります。実は大したことがないのに、それが重要であるかのように思い込まされている事柄というのは案外多いのではないでしょうか。しかしこうあるべきだ、こうすべきだ、そういう思い込み、あるいは思い込まされている、そういった事柄から何かのきっかけで解き放たれて自由になることができたとしたら、私たちの中にある思い煩いみたいなものはかなりなくなっていくのではないか、そのようなことを思ってみるんです。異邦人への宣教をしてまいりました使徒パウロは、ユダヤ人たちから訴えられて、その場面がこの続いてここに記録されています。ご存知のように、もともと熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害するその先頭に立っていたパウロですが、今やキリスト教徒として、しかも熱心な宣教者として世界中に福音を述べ伝えるべく異邦人伝道まで始めていたのでありますから、ユダヤ人たちにとってはこれは面白くない、彼を訴え殺してしまおうとさえ画策をするわけです。まるでイエス様を捕らえて殺してしまった動機ややり方と同じだと思わずにいられないような、そういう仕方でユダヤ教の指導者たちはパウロを訴え、なんとか処分してしまおうといたします。彼らは何も変わっていないように見えます。ただイエス様には徹底的に反発し敵対してきたファリサイ派と呼ばれる人たち、ここでは使徒言行録の中ではパウロの語ることを一応慎重に受け止めて、パウロが本来なら裁かれるような罪を犯していないということを認めているようです。ただサドカイ派、復活を認めない彼らは、その人たちを中心としたユダヤ人たちはパウロを訴えて、やはり殺そうと画策いたします。ユダヤ人たちに訴えられたパウロは千人隊長のもとに連れてこられて取り調べを受けます。千人隊長はユダヤ人のたちの最高法院でユダヤ人たちの訴えを聞きますが、彼ら自身が激しい議論を始めてしまうというなかなか興味深いことが起きます。彼らも一枚岩ではなかったということです。興味深いことにイエス様の時と同じようにパウロにはいくら訴えられても裁かれるような理由が見当たりません。いろいろな思い、恨みや嫉妬、そういったものを含めたいろんな思いが原因なんですから、パウロが罰則を受けなければならないような罪を犯しているはずもなく、彼の中にそういう罪を見出すことができないのは当たり前です。ですからユダヤ人同士でも議論が始まったのでしょう。ましてローマの法に照らして正式な裁判の場に出れば、パウロが有罪になる理由などはどこにもありません。そこで少々強引な方法なんですが、千人隊長は鞭打ちという拷問でパウロに何とか本音を吐かせようと事情説明を求めるんですが、この時パウロは自分がローマの市民権を持つローマ市民であるという主張をいたしました。ローマ人がローマの市民権を持つ者を裁判もせずに無知で打つようなことをしても良いのかと彼は訴えます。千人隊長はそれを聞いて慌てて鞭打ちをやめ、 パウロを総督フェリクスのもとへ送ります。自分としてはこれはユダヤ人たちの律法の問題であってローマの法に照らし合わせれば死刑や投獄するようなそういう罪ではないという所見もつけて総督のもとに送りました。時を同じくしてユダヤ人たちも大祭司アナニアをはじめとする長老たちが総督フェリックスのもとへ行きパウロを告発いたしました。しかし彼らはどんなに重罪、どんなにパウロが重罪を犯しているかと訴え出てもやはり有効な立証をすることができません。総督フェリックスもまたパウロを有罪とは認めませんでした。しかしながらフェリックスはユダヤ人たちの反乱を恐れてパウロを監禁したままにしておきます。2年経ってフェリックスが退任をするんですけれどもパウロはそのまま釈放されずに後任のフェストゥスというものが総督に就任した後も監禁を続けられておりました。総督フェストゥスはユダヤ人たちの陰謀を知った上で彼らに気に入られようとパウロ暗殺の手伝いをするかのようにパウロにエルサレムに戻って裁判をしようというふうに持ちかけました。実はエルサレムに戻る途中にパウロを襲って殺してしまおうというそういう計画がユダヤ人たちの間に進んでいたのでありました。危険を悟っていたパウロはエルサレムに戻って裁判を受けるということを望まず皇帝に直訴するという大技を使います。ローマ市民としての権利をすべて行使して自らの身の安全を確保しながらさらに福音を述べ伝えていこうという意欲にあふれていました。パウロは直訴したために彼はエルサレムに戻されることなく逆にローマへ護送されていくことになります。そのような状況下での出来事です。ヘロデ王の末裔のアグリッパ王がやってきたということで総督フェストゥスがアグリッパ王にパウロのことを話しますとアグリッパ王はパウロの話を聞きたいと言い出しました。そしてパウロは王の前に連れ出されると王の許可を得てこれまでの自分の信仰の歩みを明かしし始めます。それはユダヤ教徒としては最も厳格なファリサイ派に属していたということ、律法を固く守ることを志したそういう人生を歩んできたということ、そのためにキリスト教徒を迫害してきたその先頭に立ってきたということ、そのようなユダヤ教徒として歩んできた信仰生活からその話を始めます。そしてイエス様を十字架にかけろと群衆が叫んでいた時その中で自分も賛成の意思表示を示していたということも証言いたしました。そのパウロが180度その方向転換したあの改心の出来事を語ります。有名なエピソードですから何度も何度も皆さんも聞いていることかと思いますが、彼は新たな迫害のターゲットを求めてダマスコへ向かう途中に突然太陽よりも明るい光に照らし出されて倒れます。パウロはその時天からの声を聞きました。声の主に向かってあなたは誰かと尋ねますとその声は自らをこう明かししました。私はあなたが迫害しているイエスである。これがパウロが改心をした出来事のスタート最初であって後に熱心なキリスト教徒として異邦人伝道にまで出かけていくそのパウロが直接 イエス様に語りかけられ、それゆえに直接イエス様に召し出された私は使徒なんだと証しする根拠となった場面です。彼は自分で自分を権威づけるために単に使徒だというふうに自称していたのではなくて、まさにキリストに直接召し出されたがゆえに私は単なる宣教者ではなく使徒なんだというふうな確信を持っていた。それがこの出来事です。その改心の出来事、すなわち光に照らし出された、太陽よりも明るい光に照らし出されて倒れた時のそのエピソードがここで明かしされていくんですが、この時にイエス様がパウロに語りかけられたその言葉がここに記されています。光の中でパウロに現れたキリストはこうおっしゃいました。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私があなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためであると。一言でまとめてしまうと、キリストの証人としてあなたを立て、福音を述べ伝える宣教者として私はあなたを派遣していくということです。パウロにとっては今まで信じてきた事柄の正反対、真反対のこと、これまで自分が信じて語ってきたことを全て覆して、迫害の対象だったキリストを逆に信じろというふうな役割を与えられるというのですから、これは大変な出来事です。いくら何でも、はいそうですか、分かりましたと即答できるような事柄ではないはずです。即答どころか、熟考してもなお分かりました、はいとは決断しにくい事柄だと思うんですが、しかしパウロはそれを決意します。改心をいたします。その信じがたいような改心の決断を促したのが、このパウロを派遣する言葉、その最初に語りかけられた起き上がれ、自分の足で立てという言葉にあったのではないかと、そのように考えてみたんです。まばゆい光によって打ち倒されたということですから、これは時に雷に打たれたのではないかというふうにも解釈をされています。そうだとしてもそうでなかったとしても、とにかく大きな力に打ち倒された状態なのですから、尋常ではありません。信じてきた事柄が覆されて打ちひしがれた、そういう状態だったとも言えるかもしれません。そのような状態から起き上がれとその声はおっしゃる。実に単純ですけれども、倒されたままではいないということです。起き上がる、そこに立ち上がるんです。それを自分の足で立てともおっしゃいました。自分の足で立つ、誰かに助けてもらって立ち上がってはいけないんでしょうか。誰かに支えられてはいけないんでしょうか。そういうふうに問い直しているうちに、これは後に彼の宣教活動に関係していった、そういうことと、そういうものに関係していたのではないかというふうに思われてきたんです。つまり彼は誰かの影響を受けるということもなく、誰かに義理をかけられることもなく、 いつでも毅然とした態度でただただキリストの福音を述べ伝えていきました。誰かの顔色をうかがうようなこともありませんし、妥協することもない。逆にそのためにあまりにも厳しいと思われるような言葉がけをすることも多々ありました。福音を冒涜する行為や、そういう教会の姿勢には容赦なく批判を浴びせていきます。今風に言えば、空気を読めないと思われるほどの生真面目さで、彼は宣教を行っていきます。それらは誰かに影響を受けることなく、自らの足で立っていればこそできたことではなかったでしょうか。共同で共に働くということはあっても、福音宣教の課題においてはいつでも毅然と語るべき言葉を語るために、誰かに頼ったり何かに依存したり、そういうことなく自らの足で自らの決断において立ち上がり、まさにこの世という価値観から独立して歩んだからこそ、彼は福音をぶれずに語り伝え続けることができたのではないでしょうか。もともと彼はユダヤ人であった時に律法に依存をしていたわけです。律法によって救われると信じていたパウロ、依存をしていたというのは語弊があるかもしれませんが、律法を守っているか否か行為だけで見れば測ることがそれが分かるかもしれませんが、心の中のうちにまで入り込んでくる律法は本来はそれを守っているかどうか測り知ることはできないはずなのに、それを目に見えるような敬虔な素振りさえ含めて律法を守っているとしていた他のユダヤ人たちと同じように、律法に束縛されて律法に支配されていた、そういう状態からパウロは独立するきっかけをここに与えられ、そこから自らの決断によって自分の足で立ち上がるということ、自分の足で立てというのは、真実ならぬものに依存をしたりこの世の事柄に支配されるのではなくて、ただキリストに向き合って与えられる賜物とその導きを信じて何者にも支配されない状態で立ち上がるということではないかと思い至るんです。先に紹介しました漫画の主人公は、夢を実現するための戦いを始めるにあたってこう言いました。私は牢獄の中を歩く自由よりも嵐の海でもどこまでも泳いでいける自由を私なら選ぶと。牢獄の中を歩く自由より嵐の海でもどこまでも泳いでいける自由を私なら選ぶ。挑戦をし続けるということは容易いことではありません。自分自身を変えられるということも、それを受容することは簡単なことではありません。でもキリスト者として歩む私たちは、そのキリストの語りかけに耳を傾け、その導きを信じて歩むものであり続けたいと思うんです。宣教の活動においては、この世のいかなる力をも恐れることなく、ただキリストに示されるがままの道を力強く歩み続けていきたいと、そのような思いを新たにするのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを心から感謝をいたします。あなたに示される道を共に、示されるがままに歩んでいくことができるように私たちを導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。